どうもありがとうございました。マリは最後は赤いみかんになってしまいました。すぐが奇妙なものに変身しましたね。でそこのところで皆さん本当かよというか演技をしていましたね。さて今動揺を聞いていただきましたが、中山新平って日本のポスターというふうに呼ばれてるんですって。ポスターって作曲家はご存知ですか？オースザンナとか夢日和とか、非常にいろんな雰囲気のジャンルの違うような、例えばオースザンナは愉快な感じ、夢日和はロマンチックな感じというふうに、すごく作風の広い愛称歌を書いたのがポスターで、中山新平もそうだということなんですね。これから聴いていただくのは同僚と違うジャンルの曲なんです。まずはじめに東京音頭、これは新民謡と呼ばれます。詩人と作曲家が組んで、その土地その土地の名物とか風景を織り込んだ民謡を新しく作るのが新民謡なんですね。中山新平はものすごくたくさん作っています。例えば伊豆の大島を歌ったものが羽生の港っていう新民謡ですとか、たくさんあるんですが、これは東京を歌ったもので、例えば上野とか銀座とかこういう地名が出てくるんですよね。東京の名所を歌い込んでいます。中山新平の時代はこういうものを作って、そして一緒に踊るのが非常に大事だったそうです。そういう記録もたくさん残っています。新民謡に続いて今度は流行歌、戦闘効果という曲です。これはもう六十条の詩人の名文句、俺は河原の亀すすき、これが非常に有名なんですね。ものすごくヒットしました。子供だけでなく大人のためにもこういう魅力のある曲を書いたわけです。それからもう一つのジャンルで独特だと思うのが劇中歌、お芝居の中の曲です。次のゴンドラの歌というのは、そのツインガというドラマの中の、ドラマというでしょうか、お芝居ですね、の中の挿入歌だそうです。中山新平は若い頃、島村本月という演出家の家に下宿してたんですね。で芸術座という芝居の、劇団のためにたくさん曲を書きました。例えば、復活という、この劇のためにカチューシャの歌を書いて松井スマホが歌ったとか、もうご存知の方も多いと思います。このお芝居と接したっていうのは作曲家の中山新平を育てるのにすごく大きな影響があったと思いますね。ドラマというものを肌で感じながら若い頃を過ごしたわけです。このゴンドラの歌というのは私たちは黒澤明監督の生きるという映画の中で主人公が病気を抱えて歌う場面も思い出されます。もう人生をそのまま歌い上げるような、今日は再び来ないのだ、明日という日はないんだ、こういう歌詞を中山新平独特の動画の境界で歌い上げます。このあたりでちょっと考えると、中山新平がもし今日の音楽会を空から見てたら非常に驚くと思うんですね。中山新平の曲を初演した声というのは、例えば童謡歌手の声、女の子ですね。それから民謡歌手、これも女性の声です。それから例えば先ほどの松井スマ子なんかも女性なんですけど、女の声で主に歌われたんじゃないでしょうか。中山新平ももし今日このステージを見て、男性で自分の曲がこんなに歌われてとしたら、愉快になるでしょうね。俺の曲がこんなことあるのか、というに喜んでくれるかなというふうに思います。一番最後に、中山新平動物メドレーというのを今回作りました。矢沢男性合唱団は、ご覧の通り、立派な、貫禄のある紳士の皆さんです。その紳士の皆さんが、このメドレーの中ではですね、動詞に変えて、タヌキ、カエル、ウサギ、コガネムシ、こんなようなものを表現します。音楽の中ではこのような立派な紳士も子供の、心に変えれるというのがまた幸せなことではないかと思います。皆さんもぜひこのメドレーの時は楽しく子供に変えて、お子さんはもちろんそのままでいいんですけれど、聴いていただきたいと思います。楽器も登場して盛り上がったステージに。 それでは東京音頭、扇動効果、ゴンドラの歌、そして中山新平動物メドレーをお聴きくださいませ。